作家、怪異収集家の木原博勝。
怖い話が大好きで、もちろん歌も大好きです。日月陽子です。
ディレクターの佐々木孝正です。
皆さん、新年明けましてお
めでとうございます。
プロレスラー松山座座長こと松山勘十郎、我らが勘ちゃんが卒業して、1回目の放送が新年幕開けのこの放送。
そうです
ね。収録しているのは実は12月の27日なんですけれども、はいはい、なんと本日はまだ三が日、松の内のうちに、放送を始まるという。
そうですね。見た時にこんな階段なんて。
ほんまや。ね。
昔ね、うん、1月1日の放送っていうのがあったんですよ。
そうですね。
ね。それ以来のね、もうちょっと離れてるとね、日付が、おめでたい元旦から、離れてるとね、まあ、いつもの調子でやってたらいいなと思わんでもなかったりするんですけど、1月3日から放送でこんなことやってんのかと思うと、どないやねんっていうふうに。
いや、正月でも盆でも何でも、こう、階段ですからね。
何でも階段。
年中階段ですから、我々は。関係ないですから
も。ある意味ね、盆は親和性が高いね。
まあ、確かにね、盆は。
うん。ですがね、三が日の時にね、このラジオを楽しみに聞いてますっていう人らの正月ってどうなんやろうな、聞いていただいてありがたいんですけどね。
マニアックですね。
ポッドキャストだとね、いつでも聞けるので、あれですけどね。
生放送やとね。
テレビでは特番でね、年内に取りためためでたいね、羽織袴を着た人たちや、綺麗な振袖着た人の。
大会があったりとかね、二日
でも。とかね、いろいろあったりするっていう、まだ3日目ですからね、去年収録したやつを新春にやってんのか、みたいなようなことだったりするんですけど、まあ、これがうちの番組ですから。
そうですよ。ブレずに、ね、はい、正月であろうが階段を、
そうです。
まつわることをするとか、考察するとかしていきましょう。
はい。
で、お便りもね。
そうです。
来てます。
一年中来てるお便りね。はい。その中から、今回、まあ、言ったら、初の、ね、もう、1月で。
2024年、
はい、初の
体験談。
うん。いきますよ。
はい。
はじめましてです。
はじめまして。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。静岡県在住の純介さんです。
純介さん、おめでとう。
いつも楽しく通勤中の車で拝聴しております。
あ、いかがなものかなと思いながらもありがとうございます。
怖い水曜日にお引越しされて半年頃より聞き始め。
あ、長いリスナーさんですね。
はい。怖い火曜日のアーカイブから欠かさず復習しております。は
い、ありがとうございます。
松山さんのご卒業、まずはおめでとうございます。
あ、取れたての、あのお便りですね。
そうですね。はい、怖い火曜日の頃より拝聴している私としては、皆さん4人でのメンバーがとても心地よかったんですが、はい、残念というよりも応援しています。今後も毎週を楽しみにしておりますので。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、私と友人の2人で不思議な体験をしたので、初投稿をしてみようかと思いました。
うん。
体験した日時は2023年12月16日の土曜日、23時25分の頃、友人と私はお酒を飲みながらノートパソコンの画面をケーブルで接続し、テレビに映す形で YouTube を見ていましたところ、突然テレビのスピーカーから急に音がびっくりするぐらいの大音量で、2人とも知っている音楽が聞こえ始めました。と驚いて慌てて動画の再生を止めてみると、テレビのスピーカーではなく床に伏せておいた私のスマホから音が出ていることに気づきました。スマホを持ち上げてロックを解除すると、今までに再生したことのない動画が再生されておりました。スマホの音量を下げて再生を止めて、友人と私は顔を合わせて、なんで？と驚きました。その後は特に何もなく、不思議だねと二人で話しながらテレビで見ていた動画の続きを見始めました。体験した事象はこれだけなんですが、状況を整理してみたところ、やはり不思議に思っております。まず、不足している考え方や視点がありましたらご指摘いただけますと幸いです。テレビ画面で見ていた動画と突然スマホから再生された動画には全く関連性がないと、強いて言えばどちらの動画も友人と私の共通した趣味であることのみ。テレビ画面で見ていたのはビートボックスの動画、スマホから再生されたのはガールズバンドのロゼリアのライブ動画。最初はテレビのスピーカーから聞こえたように感じたが、実際には私のスマホから音が出ていた。あまりに突然の大きな音で驚いたので、テレビのスピーカーから聞こえたように勘違いをしたと推測。 私のスマホは、床カーペットに伏せる形で置いてあり、ロックされている状態。私は YouTube のプレミアムに加入しているため、ロック状態でもバックグラウンドの再生は可能であります、
うん、
突然再生された動画は今までに再生をしたことがない動画。2023年12月14日に投稿された動画で、この動画のチャンネルはチャンネル登録はしています、フィールドに上がってくることは予想できますが、動画はスマホではタップしてなければ再生されないはずだと思います、
うん。
体験した当時は23時25分頃だが、その時間に突然再生された動画の再生を開始した履歴はありませんでした、
うん、
また履歴を見てみると、23時25分から23時27分の間に再生した記憶のない動画の履歴が4つ残っておりました、うん、これも不思議。同じようにスマホで再生されたならば、記憶のない動画の音が聞こえなかったのはなぜか、うん、これもよくわからないことの一つですと、
うん。優秀な体験談の投稿です、
うん。
怪異と思われる、思われて当然でしょということと、現代怪談ですね、うん。スマートフォンと呼ばれる前は、まあ、ガラケーと呼ばれたりするのと同じように、うん、あれガラパゴス携帯という意味ですけども、
はい、
携帯電話と呼ばれる機体だったりするわけですよ、
うん。
したがって本来は携帯で持ち運べる電話の端末の役目からスタートしているっていうものが進化していったら、いわゆるね、これまでは電話としての会議としての、一応こう担ってたジャンルだったりするわけですよ、
うん。
かかってきましたとか、うん、かけた覚えがないのに今どういう連絡だったのっていうふうに、ちょうど以前年末の前に出ていただいた横川さんだっけ、
はい、
のと同じですね、うん。携帯電話と呼ばれるものが、介在すると、まあ音系というか会話が、うん、携帯から聞こえてくる系につながっていくわけですね、というとこですけども、高性能のスマホになったら、まあ不具合と思えるものが起こることというのは不具合なんでしょうと思うところですけれども、これほどのことが起こるというのは携帯の機能をもってしても果たしてどうなんだろうかと首をひねられるのは当然ですけれども、タップもしてなければ登録もしてないだとか、配信される場合の履歴を見たらっていう形で確認のセーフティーがこんだけかかっているのに抵触しないっていうことが、うん、携帯そのものに残っている、
うん、
会議に即席が残ってるってなかなかないでしょ、う
ん、ないですね、
うん。あったとかって言われても、うん、ほんまかいなって証明することできないからこその会議であったりするし、だからこそ誰も信用せえへんわけでっていうところの、うん、だったりするわけですけども、履歴が残っていたら、会議の説明でもあると同時に履歴が残ってんねんから見たやろと、知らない人間にしてみたら履歴の方にしか寄りませんっていうところだったりはしますっていう、うん。ただ包括して何が言いたいかというと、昔はなかった会議ですねっていうことが、
まあという意味でも現代怪談ということ、
現代怪談の最先端ですね。で、最先端を使って介在しているものであるからですね、何月何日何時何分何秒に起こったっていうことが分かるっていうのってすげえなっていう、
ある程度記録が出てるという、うん、
ことだったりしますね、うん。で、これ聞いてるリスナーさんも素直に心を寄せやすい怪談だと、怪だと思うんですよ、
うん。
なぜならば伏せたまんまの触っていない携帯が突然起動し始めて番組を選んでボリュームを変えるということができないからですね、と同時にこのお二人がテレビからの音声が突然流れたと思うのは、部屋の中にスピーカーを内蔵しているものがパソコンを除けばテレビしかないからです。だからテレビだと思ったっていう、勘違いって、とっても正しい感想、体験感想だったりしますっていうとこだったりします。で、この中で、おそらくそうであろうものの、に含まれているのに、この方が書かれていない回を、もう一つ足しておくんだったらば、というか、足しておきたいんですけどね。うん。携帯 スマホから聞こえてくる音量にしてはでかすぎる話として聞こえます。
そうですね、かなりの音っぽいですもんね、
は
い、うん、
この音
テレビと間違えるぐらいの、
うん、この感想からするとね、うん、携帯のスピーカーの音量を超えているものが突然部屋に響いたと受け取れます、
うん、携帯マックスにしているボリュームもさらに大きく聞こえたかのような感じですね、うん、
通常この体験談の通りに、心を寄せて聞いている音量だと、うん、会議はどっちにぶれてるかというと、ちょっとなんか急に音し始めたけど、うん、っていう、うん、それもなんかライブやってるやんっていう、うん、もうちょっと冷静に受け止められるっていう会議の起こり始めと受け取り方を知るはずなんですよ。それが聞こえた内容ではなくて、聞こえた音量の方に行ってるわけですよ、うんうん、ドカーンと聞こえたから、何、ね、テレビ聞いてるやんみたいな、
テレビのボリュームマックスになってるぐらいの感じの、
うん、その通りですね、
つけた人がバーンってバーンみたいな
爆音やったんで
しょう
ね、
おそらく爆音近かったんでしょうねっていうとこだったりするわけだから、うん、音が聞こえたことの回でもあるんですけども、うん、その携帯の端末普段からそんなボリュームを、うん、マックスにはしてないと思うんですよ、まあね、うん、普通はね、うん、でしてたところで、うん、言っちゃなんですけど、たかだかスマホのスピーカーでしょっていうに、うん、
びっくりするぐらいの音ではないですよね、
そのと僕もそう思うんです、うんうん、どんなにその動画の中でのアーティストがでっかい声で歌ってたって、うん、でっかい声で歌ってるから再生の時にでっかい音で出てくるとは限ってないわけですからね、うん、間にミキサー入ってるわけだし、うん、配信のような媒体通してるわけですから、うんうん、イヤホンで聞いてる人間がいきなりそのライブ聞き出したら、うん、イヤホン外して、ヘッドホン外して、耳壊れるかと思ったわみたいな風なような、うん、流し方はしないと思いますから、うん、こんな音量が聞こえるっていうだけでも、うん、
そっちの会議というか、
そ
う、
それが会議ですよね、
スマホの限界領域を超えた音量が聞こえてることも含めていただいてもいいんじゃないかっていうふうに、うん、お便りを聞きながら、うん、
テレビで見てたわけでしょ、だからそのテレビで見てた音を打ち消すぐらいの音がスマホから聞こえたってことじゃないですか、
うん、
ってことはかなりの音ですね、
はい、私はたまにね、うん、私のスマートウォッチもスマートフォンも、うん、急にそうやって再生することあるんですよ、うん、Siri が勝手に、
誤作動というか、
例えばテレビの音とか会話の音を聞いて、うん、パッと再生することとか、うん、まあ、それはあるんです、
だからそのスマホも勝手に動いた可能性はなきにしもあらずですね、
と思うんですけど、ただその履歴が残ってない、
それ不思議ですよね、
ちょっとこれ不思議、
僕も履歴が残ってないのと、そのボリュームに関しては特に不思議やなと思って、
うん、履歴が残ってない上に、うん、というか音が響いた配信の履歴が残ってないのに、うん、見てもいない配信の履歴が残ってるんでしょ、
う
ん、別なのが、
そうですね、
3つぐらいの4つ残ってる、
でそれの音は電化ったって書いてますよ、ね、だから音を消したんじゃなしに、ね、でかかったから、まあ、下げたと書いてますもんね、うんうん、ということはまあ中ぐらいの音は出るはずやのに、はい、その4つの再生されてた音は電化ったということですもんね、
履歴はだと違う、
でも履歴はあった、見てないですね、でも勝手に音が出た動画に関しては履歴はなかった
なかったって言ってます、
でも不思議なんですよね、
あの静岡県の誰さんでしたっけ、
純介さん、
うん、あの静岡県在住の純介さん、ちょっと私の話聞いてください、うん、私事で大変申し訳ないんですけどもね、うん、この番組のこの放送そのものを表とするならば、うん、裏で別冊怪談ラジオというのをやってるんです、
うん、
これがどういう偶然でこれが採用されてというか、この方分かってて送ってこられたわけではないんでしょうけども、うん、というか我々はついさっきまでこれを先に収録してたらへーみたいな話で、うん、進めてたと思うんですけれどもね、うん、あなたの話はあなたが一番ご存知ですけれども、そのあなたに向かって問いかけます、私たち別冊を収録している最中に配信は同じように今回の主演収録で撮っているので、うん、年明けの1月の多分ね、2回目に入ってると思うので、
1月11日配信分、ね、まだ来週ですけれども、
来週の配信分 になるんですけれどもね、うんうん、別冊では僕特に、まあ、表のこっちでもそうですけども、自ら進んで怪談を喋るという選択というのは、面白い取材ができましたっていうのと何かが被らなければない限りは、まあ、喋りません、うん、でことに有料課金で進んでいる別冊の方は、うん、いわゆる怪談の周辺みたいな、うん、エピソードみたいな感じで話していると思ってくださいな。で、なのに珍しくね、 自分が話したことに対して、あ、これは例え話がいるなと思って、うん、つまりこれはどういうことを指しているかというとって、こういう事例にあった時のもののことを指してるんですっていう、うん、ものの説明、ものにまつわる会の説明のために、まあ、一話語るんですよ。
うん
うん、多分、始まってから、別冊が始まってから7年ぐらいに経ちますかね。
そうですね、はい、7年ぐらいですかね。
大体ね。大体7年ぐらい経つんですけれども、はい、まあ、階段喋ること、階段として喋ることないのに、うん、まあ、初めて喋ったと言っても、多分、間違いではないと思う、まあ。
レアケースですよね。
レアケースなんですね。
何回かあったかもしれないですけど。
うん、ね、うん、表でも喋らんくさに裏でも喋るのかって言われる話は、まあね、怒られて当然なので置いとくとして。で、喋っている途中で、突然ね、僕も全員がヘッドホンから音聞こえなくなるんですよ。マイクに向けて喋っているのでヘッドホン越しに聞こえてくるんです、うん、で途中からね、陽子ちゃんだけが喋ってる声がヘッドホンから聞こえてるのに、自分の声と佐々木くんの声はヘッドホンから聞こえない。つまりヘッドホン越しに肉声で聞いてるわけですって、うん、何が起こってるの。で、その目の前にパソコンに、その、録音状態の波形が出てるんですけれども、どうやら録音は取れてるらしいってね。うん、おかしくないか。3人同時にね、ヘッドホンからつまり音が一旦途切れるということがあったので、3人が一瞬顔を合わせるんです。
はい、
音切れた？
あれ
、うん、っていうふうに。僕のヘッドホンから聞こえなくなったんだけれどもって言ったら、うんうん、私のも聞こえなくなりました、うん、僕もそうです、うん、で3人がパッとモニターを見るとどうやら録音はされてるみたいだぞ、
収録は多分大丈夫、
何が起こってるのかわからないけれどもともかくこのまま続けてやろう、
うん、
で自分の声がヘッドホンから聞こえてないのに、うん、マイクに向かって喋ると大声になる上に、
うん、
マイクが生きてるかどうかも分かんないわけです、うん、ヘッドホンから聞こえないわけだからっていうとこだったりするから、うんうんうん、こうひょっとしてくぐもって聞こえんちゃうんかなと思いながらも、あ、つまりその多分ね、陽子ちゃんの前のマイクに僕の声が届いて収録してるっていうのであって、うんうん、僕のマイク死んでるんかも分からへん、うんうん、ヘッドホンから聞こえない以上は、うんうん、というような憶測は飛んでるけれども、まあ迂闊なことは言えないから、うん、ともかくこのまま続けてやる。でヘッドホンを外せば話しやすいんですけど、よその音が聞こえないように耳にカバーしてるわけですからですけど、うん、それやると、いや、万が一ヘッドホンが復活した時に、ま
あ、自分の声のボリュームがわからない、
わからないからっていう風になるのでっていう、どうこう困りながらも、一旦この別冊収録終わったら休憩入れて佐々木くんちょっと原因調べてくれるっていう、つまり最後まで元に戻らなかった、
うん、でもその原因は言っちゃダメです。ここで18日の配信で語ってますから。
そうでした、でこの配信で語っているので、うん、で、これがね、放送局では起こってはならないことが起こっている。
そういう回、そう、ある意味回かなと思うん
ですよ。回でしょ、
う
ん。間違いなく。
ちょっとびっくりする僕の経験でした。
うん、で、これは ね、人が介在すれば説明はできるんだけれども、人がいないっていう。うんうん、で、この点において、静岡県から投稿いただいた方も、人が介在するとそれはできるかもわからないというところだけれども、人は介在していない、私たち二人は別な番組をパソコンで見てたんですっていうところで、会からの原因からは削除されるとなると、何がこんなことが起こったっていうことが入ってくる点で、うちの別冊で起こったことと同じだと思えるはずなので、
うん、
ぜひとも、静岡県の方、これ聞いてくださいっていうとこだったりする形で。
だから1月11日配信分にはリアルに僕らが驚いてるのが録音されて、まあ配信されてて、
うん、
で、原因究明、結果はどうやったかというのは18日配信分で話してますから、
ね。話してます。
でね、驚くべき結果が。
驚きと同時に、
うん、
怪異が起こったと同時に、僕の声そのものがくぐもって聞こえるようになりますから、うん、だから、あ、今起こったんやっていうのは、
今起こったんやなっていうのは11日配信分
分
かります。
しかも多分聞いてるリスナーさんは僕らよりもワンテンポ早く気がつくはずです、
う
ん、あれなんやこれ、
あ、そう、
うん、喋ってる途中で突然、うん、
変
がなるから、うん、音声がトーンダウンしますのでっていうとこだったりしますから、うん、投稿いただいた話、が信じられますみたいな話で、書かれてたとするならば、
うん、
こういう性質の番組だから信じるというのではなくて、うん、これが読まれた同じ日に、結 構近しいことがこっちにも起こりましたよっていうふうに、
ね、
しかもこれ701スタジオで撮ってるん、あ、101スタジオで撮ってるんですけれども、うん、702スタジオ、703スタジオでは起こりえない回やったんですよね。
ここでしか起こらない。
ここでならではの回。
ならでは。
だから余計にこう特別性というか特殊性が感じられましたね。
うん、だから、書かれたことを、バカバカしい、そんなことあるわけないというふうに一生に伏せるような性質の番組ではないからということを覗いてみてみても、うんうん、なぜ起こったかわからないけど、起こったものはしょうがないということに関しては、
うん、
理解しますっていうこと以上に、うん、埋めなければならないという内容に関しては、
うん、
文句のつけどころがないほど丁寧に書かれています。さすがはうちのヘビーリスナーやとしか言いようがない
ですね。遡って火曜日から聞かれてるだけあって、
うん、
本当に、
うん、可能性で必要なものが全部埋められているので、
うん、
問題はなかったんですけれども、先ほど冒頭で申し上げました通り、もう一つ驚くべきですよって、ボリュームがそんな大きい音で出るのか、それほどの大音量が出る機能を、お持ちの、スマホはのスペックに入ってるんですかっていうところだったりする。私のスマホからこんなでっかい音が出るわけがないっていう、最大音量にして聞いてみたけれども、あの時ほどの音量は聞こえなかったっていうふうに実はなってるはずですっていうことを付け足しておいてもよかったのではないかと思いますけれども、うん、流れた履歴がないのに聞いてもいない履歴は別な履歴が4つも残ってるってのは実に奇妙で、実に現代風で、
うん、
で、実にこの、なんていうの、よくわからないけれども、それはね、スマホの不具合だよっていうふうに、
不具合誤作動ね。
片付けられてしまうというね、そういう怪異が、紛れ込む世の中になったんだなと。いわゆるスマホにこんな機能がない時だとか、配信のなかった時には、この怪異はなかったんですよ。
あ、そうですね。
起こり得ようがなかった。
うん、
わけですね、
うん、
ただし、高機能型になってるが ゆえに、
うん、
誤作動が起こってもしょうがないとして解釈されるから、これまでの会でこんなことがあったんだってな、よう こちゃん、それは気の迷いだよに片付けられたりだとか、うん、ごく単純に佐々木くん、たまたまやって、コピー機の前にスポーツブラが落ちてるやなんて、たまたまやってって、たまたまでそんなことありますかって言ったら、だからたまたまやねんみたいな風にして、怒らんでもええがなみたいなことでないと、そうでなかったら説明がつかないだろうっていう風に言われたら、すいません、たまたまだとか、勘違いじゃないですかっていうのって、説明にもなってません。実は。で、それを説明だと、跳ねてなかったことにするというのが、要するにその僕が拾い集めたかった階段なわけですね。あ、頭悪いんちゃうの、そんなこと信じ込んでって、信じてるんじゃない、起こったことを言っている、
うん
うん、
事実事象を言って
る、そう、事象事象を言ってるのだって、うん、ってな話を聞きましたって、すごいねっていうふうに、っていう内容だったら、そんな話信じてるなんてばっかじゃないのって言われたら、まあそうかもしれんっていうふうな本になるかもわからないけど、ご本人の体験談の上に、これの何より素晴らしいところって、もう一人いたってことなんですよ。
あ、そうですね。お友達も一緒に。
うん。これが一人だと、
ね。
なるほどねっていうふうに言えるっていうのは、その履歴は多分二人で確認してるから、
まあ、
ちょっと見て履歴確認したら今の入ってない上に、何この4つの履歴、う
ん
う
ん、まあ、その履歴のね、写メも送ってきてくれてるんですよ。だから、
本当に
スクショを取ったのかな、あれ。ちょっとこれ添付してないですけど、僕もちゃんとそれも確認しましたから。で、その YouTube の画面が全部もう写真撮って一緒に添付で送ってきてくれてたんで、まあ間違いないですわね、その履歴も。僕もちゃんと見ましたから。
履歴が残ってるのは間違いないんですけれども、当然見る、第三者、関係ない第三者が見たら、見た配信は履歴が残るんだよ。終わりっていうになったりするわけですよ。いや違うねんって、私こんなんタップしてんし見てないし音も聞こえてないねんから、
聞こえなかっただけちゃうみたいなのが、
まあそういうことにしとこうかみたいな風に言われて丸め込まれる系だったりするのを熱く語るのが体験者っていうもんですよ。違うって信じてやみたいな、何回も出会ったそんな場面とか、何回も出会ったそんな体験自分もみたいなことがあったりするので、おっしゃりたい気持ち、痛いほど分かりますっていうところですけども、最も注目しているところのは、一番新しい階段の形を持っているっていう、多分材料が少ないがゆえに主流足り得ることはないと思うんですよ。配信が勝手になり出した、勝手に移り出した、履歴がありません、知らない履歴がありますっていうのって、これから起こり得る怪異のひな形ではあると 思うんです、うん、少なくても僕はあの初めてスマホのスマホらしい、しかも配信、うん、電話じゃなくてですよ、電話機能の方ではなくて、はい、
動画配信の
動画配信と会が絡むっていうのを初めて知りました、うん、第一歩。いや2023年の幕開けに初めての種類の会と触れることができた、
2024年です。
あ、ごめんなさい、2024年です、うんうん、いつまで古い考えでおんねんお前は。すいません、あの全く新しい会をあの新年早々にお送りできることができてですね、うん、いやあの3日の配信に放送に間に合うように送ってくださってありがとう。
本当ですね。でもすごい言い方ですね、
う
ん、冷静にちゃんとスクショしてるっていうのが、
うんうん、そうです、写真も撮って、ね、そうくれてる、
ね、それも素晴らしいと思います
。これも送らなと思ったんでしょうかね、うんうん、
その通りですね。あの履歴はね、あの消えてなくならないからスクショはいつでも撮れるんですけども、うん、っていうことを覗くにしてみても、うん、この番組にここまで書いたら、うん、証拠と思いおぼしきものというのは、うん、全部送っておかなければならないという、うん、この見識、
うんうん、
素晴らしい、エクセレントと言っておきましょうっていうところですね。ね、あの、こういう、なんかね、動かぬ証拠が必要とするようなテンパった回ばっかりを求めてるわけではないんですよ。うんうん、でも、この方が優秀なことに変わりはないというのと、回、ね、が全く新しい性質の内容を含んでいるということを、
うん、
うん、これから5年後、10年後に、20話に1話混じってるかもわからないスマホ回の原型が、この放送から始まったっていうの風に、後々になるかもね。
うん、今で言った最先端階段になるんですかね。
そうですね。
最先端階段ね。うん。拙者はねえっていう言葉が聞こえてこないのがね。
寂しいですよね。
ちょっと寂しい。カンちゃん卒業してっていうところですけども、一応カンちゃん卒業記念収録1ヶ月というのを昨年放送しきっての新収録なんですけれども、その途中で、この番組に、レギュラーで出たいと思う人あり、います?ギャラ出ませんけど、みたいな、うん、うわ、だって僕らにも出てへんねんからあれやねんけども、どうなの、問い合わせはありました？
いや、まだ今の現時点ではないですね。
ないんだ。
こんなに怪談師がいっぱいいるっていう風になんか時々投稿の中に書いてあるっていうこのご時世なのに、ラジオ番組に、いやそれはまあ東京や北海道の人に出てくれって言ったら交通費どうすんねんって話にもっと当然なったりは、するんですけどね、うん、うん、いや交通費自腹でやるんですか、それが何かみたいな世界だったりする無茶は言いませんけれども、まあ大阪とか神戸とかまあ明石近くぐらいまでやったら、よしな俺出てみようかなとか、私でどっかしらみたいなような人がいてもおかしくないんですけど、重ねて聞きますけど、問い合わせ、
いや何度かまた、まあ、現時点これ収録は12月27日ですからね、
そうですね、
うん、
もしよかったらですね、
だからそうか、今日今今夜、うん、最後が放送されてるんで、ね、松山さんの
そうですそうです
そうそうそう、
この収録の今、
うん、で重ねて言ってますから、うん、じゃあ年明けの放送になってますけども、うん、1月中に我と思わん方から、私がと思わん方からの、お便りじゃないな、出演希望、みたいな、うん、試しに出てみるとかね。
あ、まあね、その体験というか、ゲストからの。
一回、ゲストで。
怪談に理解を示されている方だったらありがたいですね、っていうふうに、
うん、
この番組をある程度知っていただいている方ならありがたいっていうふうに、うん、オカルトに行かないんですかっていうふうに孫で言われると困るんで、いやうちは怪談ラジオ怖い水曜日なんで、うん、怪談オカルトをオカルティーな水曜日やってるわけではないことを理解していただいた上でだったら助かるんですけれどもね、番組が賑やかになりすぎるから何言うねんお前みたいな話になっても困るのでっていうふうに、しかもそれをパワハラと勘違いされても困るのでというとこだったりはします。優秀なお便りで、新年の幕を開けることができましたことを何よりの喜びとしたいと思います。投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは告知の方行きましょうか。
はい、
はい、まずは私の方から、日月陽子は今年もいろいろ頑張っていきたいと思います。日月陽子でググってください。
ググ1月の7日 東京九段下に科学技術館というのがあります。シン・ゴジラのヤシオリ作戦の指揮所が、屋上でロケされたんですけれども、そこでスーパーフェスティバルというイベントがあるんですけれども、そこにゲストで、仮面ライダーアマゾンを演じられたとい、演じられたと言っていいな。岡崎さんを、岡崎徹さんを、ゲストにお招きして、その舞台の、司会を、私が務めますので、よかったら1月7日、科学技術館スーパーフェスティバルで会いたいです。
さあ、先はですね、古本四つ目屋でインスタぜひ検索してください。今年の春に店をオープンする予定です。
やった！
番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の、地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は、怪談アットマーク、jocr.jp、kaidan アットマーク、jocr.jp。
ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。